四時台は明日への言葉です。昭和44年2月の土曜日の夕方のことです。東京新宿駅の西口の地下広場に数人の若者がギターを片手に反戦歌を歌い始めました。やがて1000人2000人と人は増え続け、最後となった7月には7000人が集まったという新宿西口地下広場。しかし機動隊が出てフォークゲリラと呼ばれた反戦の歌声は消えてゆきました。ベトナム戦争反対を訴え、歌を歌い道行く人と議論を交わした5ヶ月間、参加した若者もニュースでそれを見ていた若い人たちにも大きな影響を与えました。その中心にいたのが歌姫と言われた山本聖子さんです。今は家庭の主婦、大木聖子さん。今日の明日への言葉は、あの歌声から45年、新宿西口広場の歌姫。ラジオ深夜便の佐野豪平ディレクターがお話を伺います。
20歳の頃、デモに参加した頃からベレー帽でいらっしゃるわけ？
よくかぶってます。はい。
なんかベレー帽をかぶると、なんか人間が変わるとか、そういうことってあるんですか？
いや、そうじゃなくて、帽子っていうのはなんか落ち着くとかよく言われるし。
そうですか。落ち着きます。
うん。帽子を作る方が友人にいて、なんかかぶってると帽子顔になって、なんかいいわよって言われて、あなた似合うから被りなさいと言われたことがあって、
それで今日も綺麗なんだ。
いやいや、そんなことあります。
うわ、じゃあもう手放せないわけですね。
そうですね、季節ごとに気に入ったものがあれば購入します、う
ん、はい。で、あれから45年経ちました。
はい、そうですね。なんか二十歳の自分のままのものもあるような気がしますし、はい、年取ったなって感じる時もあるし。
しますか？
でも私はその過ごした時間をとても幸せに思ってるので、あまり年を取ったっていうふうに思ってはいないですね。
はい、
うん、
あの時というふうに申し上げたのは1969年、昭和44年、
はい、
2月28日でよろしいですかね。
はい、
その日の夕刻からおよそ5ヶ月間。
そうですね、だいたいそのぐらいの時間ですね。
今思えば、
はい、
どんな気持ちでいらっしゃるんですか？
そう、なんか 4,5 ヶ月っていうとなんか短いっていうふうに思うんですけど、はい、中身がとてもね、濃かったので、なんかすごく人生の中の重い濃い時間なような気がしますね。だから思い出がいっぱい詰まってて、
はい、
考えることもいっぱい詰まってて、出会った人もいっぱいいて、
はい、
なんかそれがまた今ここに来て本を出すことによってね、蘇ってきて、はい、なんかとても幸せな時間をいっぱいもらっています。
そうですか、
はい、
じゃあ5ヶ月間が聖子さんにとっては宝物だったわけですね。
そうですね、宝物です。
はあ、
はい、
でもまあ普通の人から言わせれば、
はい、
やってることはすごいよね。
あ、そうでしょうか。
というふうに思っている人も多いと思います。
うん、
今もうその時に参加したデモに参加した学生さんたちも含めて、もう団塊の世代ですよね。
そうですね、
聖子さんもそうだし。
そうです、
懐かしく思い出している人もいるかもしれません。
そうですね、
お会いすることあるんですか？
はい、声をよくかけていただきます。
あ、そうですか。
はい、
どんな話をするんですか？
そうですね、あの中に僕もいたんだって言って、
はい、
本読みましたって言って、
あ、
とてもいい記録をね、残してもらって、
うん、
感謝されることが多いです。
当時は、
はい、
新宿駅の西口にギターを持って、
はい、
マイクもあったわけですか？
トラメガ電池を入れたマイクみたいなのありますよね、
はい、
手ね、ハンドマイクみたいな、あれで歌っていました。
その西口広場で歌った最初の曲は、
はい、一番最初は多分ね、友よだったと思います。
あ、岡林信康さんの友よ、友よ、
うん、そうです、
夜明け前の闇の中ででしたよね。
はい、そうです。
その歌を歌いながら、
はい、
一番最初に歌った時ってどんな気分なんですか？
よくね、なんか 思い出せないんですけど、
そうですか。
でも、一生懸命だったからだと思いますね。
歌った人は何人でした？
そうですね、仲間たちは10人ぐらいもいなかったと思います。
はい、
みんなで行こうって言って始めたのが、
はい、
でそれで輪にだんだん人が集まるようになる形なんですけど、
はい、
あの当時ベトナム戦争が大変で、私たちはそのフォークソングを歌いながら戦争反対の意思表示をしようというのが趣旨でしたから、
はい、
あの歌と歌の間にその自分たちの心のメッセージを話しながら集ったのが1969年の地下広場でのフォークイエラの、
そうですよね、
はい、始まりです。
その時に聖子さんもやっぱり喋ったんですね。
はい、そうですね、あまり記憶はないんですけど、多分話したと思うし歌ったと思います。
やっぱり燃えてましたでしょ。
一生懸命でしたね。当時は歌で世の中が変えられるかななんて思ったりもする時もあったり。
当時と言いますとね、昭和44年頃ですから、
はい、
フォークソングがだんだんこう世間に広まってきて、
そうですね、歌い始められて、
戦争反対だとか、そうですね、そういうちょっと、あのプロテストっていうんですかね、きついフォークもいっぱいありましたよね。
そうですね、あのだんだんあの放送されないような、
そうですね、
あのフォークソングも出てきたし、
はい、
それからいろんな人が替え歌でね、自分の気持ちをその曲だけ借りて、
はい、
替え歌で歌ったりという時代でもあったと思いますね。
その歌った中で10人近くの方で、うん、女性は一人だったわけ？
何人かいましたけど。
あ、そうですか。
うん、
じゃあ歌姫はお一人になっちゃったんですか？
はい、いや、どうなんでしょうね。周りにいたんですけど、なんとなく。昨日ね、実はあの、当時一緒にそばにいた女性の方からね、
はい、
本送って、あのちょっと忙しかったからあのお返事ができなくてっていうお手紙いただいて、で、
はい、
やっぱりあなたが出すのが一番自然だったっていう風に書いてくださってて嬉しかったんですけど、だからそういうお友達も周りにいて、でも主に歌ってたのが私だったので。
そうですか、はい、それで歌姫という、
そうです
ね、ことになってしまったんですね。
はい、
歌がお好きだったんでしょ？
そうですね、なんか歌ってたから多分そうだと思います。
何ですか、きっかけは？
きっかけは前年の1968年の12月に、
はい、
あの新宿で花束デモっていうのをベヘレンがしたんですね、はい、でそれに関西からちょうど梅田地下でフォークソングを歌って反戦の意思表示してるお友達たちがいて、
はい、
その方たちが上京して一緒にデモをしたんです。それがやるきっかけになったと思います。あのいろんなことを教えてもらったり、ちょうど1月に梅田地下にじゃあ見学に行こうかっていう気持ちにもなりましたし、はい、それで2月があったんだと思います、
はい、で聖子さん自身がベヘーレンに入るきっかけ、
はい、
あるいはこれは絶対デモしなくちゃいけないなと思ったものは何だったんですか？
あの私はあのクリスチャンであの教会に行ってたんですけど、教会でもあのベトナム戦争に関わってね、あの子供たちになんかいろんなものを送ろうとか、
はい、
運動はしてたんですね。でもなんとなく生ぬるいっていう感じがして、
はい、
その若者たちが何人か集まって、当時ベトナムに平和市民連合ってベヘレン の, あの新聞記事などもたくさん出てて、なんかこのデモに行ってみようっていうようなあの話も出て、で私たちはあの殺すなバッジっていう岡本太郎さんの殺すなっていう文字と和田誠さんのデザインのバッジがあって、ベヘレンの、
はい、
でそれを買いにベヘレン事務所に行くのが一番最初の始まりなんです。
あ、そうですか。
でそれをつけて胸につけて歩くようになって、月1回のベヘレンのデモに参加するようになる。それが1968年なんですけれども、その流れで12月のデモがあって、1969年の2月からの歌を歌うっていうことにつながるんです、
はいはい、じゃあもともとベヘレンっていうのがあって、 そこに興味を持たれたのが一つきっかけ、
はいはい、
まあ、ベヘレンと言いますとね、
はい、
今お話になった小田誠さんとか、はい、海溝武さん、健さんとかね、そういう人たちの、はい、まあ、呼びかけで始まったわけですが、一人でもベヘーレンになれるんですってね。
私のいた日のベヘーレンは3人です。
あ、そうなんですか。
そうです。
じゃあ本当にベヘーレンだからって一つにまとまることはなくって、
みんな自分が思ったらもうベヘーレン。
あ、そういう、
そうです、
そういうことなんですか。
そう、入るとか入らないとかそういうんじゃなくて。
じゃあお金もかからない。
そうです、言い出しっぺが自分でやると。
あ、それだけのことなんですか。そうです。うわ、
はい、
しかし当時はね、例えば東大紛争があったり、
はい、
大学の紛争がもう本当に方々で起きましたよね。
そうですね。1月のね、東大の攻防戦はみんなすごい思いで見てますよね、はい、
そうですよね、うん、それとまあ成田空港ができる前でしたから、 その運動も、
はい、
ということで、さまざまな社会の中で反対運動だとかそういうのが起きていた、その時代ですよね、はい、
そうです。
でその中にベトナム戦争反対ってのもあったというふうに僕らは捉えてるんです、はい、やっぱり同じですか。
そうです。ですからあの当時はそのベトナム戦争で負傷した米兵の人たちが王子の野戦病院っていうところがあって送られて、そこにもみんなデモがあったりして、で私も救援で怪我をした人とか見るために救援隊で一緒にデモに歩いてたり行きました。成田にも行きました、はい、何度か工房の中を見て自分もそこに行って、うん、地元のお母さんたちが作ってくれた大きな団結おにぎりっていうのをいただいて食べたりした体験があります、うん、
当時の、若い人というか、うん、その20歳前後の人たちは、はい、そういう心に燃えてたんですかね。
燃えてましたね。うん、なんて言うんでしょうかね、今度出した本についてる地下広場っていう映画があるんですけど、はい、その映像を見ていただくとよくわかるんですけど、本当に好奇心もあったし自分で考える努力もしてると思うし、
はい、
それは顔つきが今の人たちと違うっていうのがはっきりしてて。
あ、違いますか。
おじさん風の人と学生が議論を始めるとその周りを囲む若い人たちがその会話にのめり込んでいくっていう姿が映し出されてるんですけど、それ見るとものすごく関わり方が濃いというか、
もう人事じゃないんです
ね。そうですね。自分のことのように物とかそういうものはすごくまだそんなに恵まれてない時代だっただけれども、
はい、
心はすごく豊かだったような気がします。
あ、そうですか。
人のことまでこうに思いやることができるっていうか、そういう時代だったような気がします。
そして2月28日に新宿西口広場ですか、
はい、
そこで歌い始めて、
はい、
それは週1回、
はい、毎週土曜日夕方
ですね、
はい。
そうすると当時は土曜日も休みじゃなかったから、
そうなんです
ね、うん、土曜日休みじゃなかったから、うん、勤め帰りの人たちも、はい、随分新宿駅の西口の地下広場に集まったんでしょ。
そうです。当時本当に土曜日まで働いて、
はい、
疲れてるんですけど来てとても元気なんですよね。それで私たちが歌い終わった後も小さな輪がいっぱいできて、そこに議論が行われて。
どんな議論してました。
ベトナム戦争でその日本が加担してるのはどう思うかとかね、
はい、
それからおじさんが話すのに、お前らなこんなことしてた今だけだよって言われて、子供でもできてみろとか言うんですね、
うん、
ちょっと若者がおじさん違うよって、子供ができたらもっとやんなきゃいけないじゃないかっていうふうにね、会話をしていく、そういう時代だったんですね。で、
はい、
私もなんかそういう会話の中に入ったことがあって、夜遅くに電車で帰るときに、その電車の中も今はみんなスマホとかの漫画本に夢中になったりして、
ね、
周りのこと全然見ないですよね、
はい、
でも当時は電車の中は会話があったり、私なんかもずっと駅降りるまで誰かと喋ってたり、そうすると国分寺あたりで降りるおじさんが、暗いから気をつけて帰れよって言ってね、帰るんですけど、私そのおじさんの後ろ姿を見ながらね、当時そのおじさんが家に着いてからのなんか風景みたいのがね、分かるような気がするんですね。なんかガラガラって入って、もうおばさんは寝てるんだけど、ここにかやかなんかから起きてきてね、 父ちゃんまた行ってきたのかい、好きだねとか言ってね、それでいてお茶を入れながらね、はい、おばさんもその話が聞きたいっていうようなね、
はい、
おじさんもまたね一生懸命話すという、なんかあの本当に情がそこにある時代、
うん、
どこでそれを忘れてきちゃったのかって私いつも思うんですけど、
まあ、昭和のその40年代の日本の風景、
そうです、あの、ね、小津監督の映画に出てくるような、
そういう世界ですよね、
そうです、想像できる映画のワンシーンのようなこう見ることができる人から想像がつく時代だったんですね、はい、うん、だからそれをそんな気持ちを私たちはどこでどういうふうに忘れてきたのかっていつもなんか考えてしまうんですよね、今こういう世の中になって、
は
い、
あの今の時代はね、うん、非常に情報がいっぱい手に入るじゃないですか、
うん、
そうするとね、
うん、
もうなんか一言になっちゃうんですよ、自分でも知ったつもりになってるから、
うん、 そうですね、
その問題はそれでいいやみたいな、うん、そういうことってありそうな気がしません？
そうですね、うん、それで納得しちゃうんですね、
そう、
まあ、でも怖いな、
私なんかそのタイプですそうですか、いや当時あの新聞でね、
うん、
私はあの転勤で地方にいましたから、はい、新宿の西口で、うん、大暴動が起きてるなみたいなそういうイメージで捉えてました。
あ、
地方の人たちは多分みんな同じだと思います。だって現実にはあれでしょ、
うん、
やるたびにその立ち止まる人が増えて、
そうです、
歌声も増えて、
はい、
議論も増えて、大変だったんでしょ。
うーん、私の立場からすると、うん、とてもねいいなと思うけど、でもあの秩序はある程度守られてて、あのすごいたくさんの中でもお年を召したおば様がこうに歩いていく後ろ姿をね撮ってたり、
はい、
あの本当にあの警察がわーって入ってこなければそれなりに人が人でね立場を作り上げてたと思うんですけど、
集会する場所と人が通る場所、
はい、
そういうのはちゃんと分けてて、
あと終わった後もゴミを拾ってね、自主的にね拾ってくれる若者たちがいたりとか、はい、ちゃんと映像に残ってるんですよね、
はい、
だからあのそういう意味で権力がねこうに入ってこなければ、あの広場はもう少し違った形であのなってたかもしれないんですけどね、
もっと歌えたかもしれない、
そうですね、うん、
人がねだんだんだんだん増えてくると、うん、1000人とか2000人はもう2000人でもすごいなと思っちゃうけれど、
ね、
3000人4000人になっちゃうと、
うん、
収集がつかないじゃないですか、怖いイメージを僕なんか持っちゃいますが、どうでしょう。
私はね怖いっていう気はなかったですね、なんかとてもあの子が生きてるっていうか、
うん、
だからわーっと暴動になるとかそういう怖さはなかったです、
はい、
ええ、とてもあのすっごい1日目最初の大きな集会になるときは、あの改札口に出たらもう人が埋まっててすごいびっくりしたんですよね、
はい、
でちょっとドキッとしましたけど、改札を出た途端モーセの十戒みたいに水がふわーっと割れて、
はい、
道ができるよみたいに真ん中がわーっと開いて、あのギターを持った若者 5,6 人が通る道ができるんですね。
へ
ー、それはもう本当にあの感動というかすごい人も、はい、でそこに守られながらいつもの柱に行くんです。で柱に立って私もギターの袋を開ける時にもうみんな自然にポンって池に石を落とすとわーって波紋が、
はい、
あれと同じようにさーって人が座って、もうギターをセットした頃にはみんなで友よって歌い出せるような状況になってる。
そうですか。
本当に誰がそうするわけでもなく、まあ私がちょっとこんななって手をする映像が残ってますからやったのかなと今思いますけど、
はい、
本当にあの
じゃあ本当にみんなが一つになってたっていうイメージですね。
うん、隣の人とこう皮膚が触れ合うような感じで、でもそれがもう本当に自然で、今だとなんかちょっと触れるだけでうって遠ざけてしまうような世の中ではないですか、
はい、
あの土地は本当にもう隣の人の肌のぬくもりをあの自然にこうにお互いがなんてもう 納得する
よくわかります、はい、
そういう
そういう時代だったんでしょうね、
きっ
とね、
はいはい、
一人一人が優しかったっていうか、
優しかったですね、
多分そういうのがあるんでしょうね、
はいはい、
確かにその頃の歌ってた流行った歌はジョン・バイズだとか、
うん、
あるいはその反戦のフォーク、高石智也さんとか、はい、そういう人たちがどんどん出てきた時代ですよね。
そう
するとその戦争を知らないとか、野に咲く花ありましたよ ね,
ありましたね。
それからサンヤブルース、
ああそうです、あ私はあんまり歌わなかったですけど、あ、そうですか、
はい、
来ましたね、
そういう歌も結構流行ってましたよね、
う
ん、
です
から割合若い人たちがそういうところに意識がいっていたっていう時代なんでしょうね、
うん、そうですね、うん、歌を通していろんなことを想像できた時代ですよね。
もうマイカーもいらないという若い人たちがいっぱいいる時代だけど、うん、当時はまだ夢のマイカーというね、憧れでしたもんね、
う
ん、
そうですね。
経済的に発展する前って、うん、ひょっとすると人間の心も豊かになる時代かもしれませんよね。
本当に今考えると優しかったですね。
そうですか。でそのね、新宿西口広場で人がいっぱい集まって機動隊が入ってきた時がありましたよね。
はい、ありました。
あの時の混乱っていうのは聖子さんびっくりしたんでしょう。
あの機動隊は他のデモでも見てたので、そのびっくりするあれはないんですけど、
はい、
ただやっぱり催涙弾撃たれたりと か、
そうですか。
ちょうど新宿にあの郵便番号の呼び取り機の導入で、
はい、
あの激しいデモがあったりして、
はい、
それをきっかけに西口にも機動隊が流れ込むようなことが起きたんですね、
はい、うんうん、
でその時はやっぱりすごかったですね。催涙弾をこうに打ち込まれて、広場の中で通行の方が目を押さえながらね、走り回ってたりね、
はい、
すごい状況でした ね。
私は地方にいましたから、
はい、
その地方で新聞とかニュースを見るたびに、うん、これはひどいことになってるなというふうに思ってました、うん、そこまではその5ヶ月間は歌を歌えたわけですか、
はい、
みんな一緒になって。
そうですね、最後の頃はあまり歌えなかったんですけども、でも、そういつからでしょうね、かなり頑張っては歌ってたような気がしますけど。
そうですか、でも7月の12日ですか、7000人の最後のフォーク集会っていうのが記録として残ってるそうですが、
はいはい、すごかったです。
7000人なんて本当にいたんですかみたいな感じがあるんですが、
待ってましたよ地下広場、本当に、
そうですか、
各階段の上までぎっしりで、
はい、
本当に埋まってましたね人で。うん、
想像してみてください、はい、新宿の西口って言いますと、はい、今の都庁のある方ですよね。
す
当時はありませんでしたけど、はいはい、都庁のある方、
そうです、
小田急線とか、
京
王線の乗り場のある方で す、
はい、で
今地下になってますね、
はい、
そこに車の出入りする場所があります、
はい、
あの辺ですか。
そうです、あそこのロータリーから JR のまで続くところの広いところですね、
はい、
だからあそこは地下鉄にも乗る人がいたり、いろんな方向から人がなるんです。最初は地下広場って書いてあったんですけど、もうその時には通路っていう風に地下広場が消されて通路に変えられて、
その時っていうのはその7月ぐらいの、
大きい
2月から始まった時はまだ地下広場だったけれど、
はい、
その後半の方になってくると通路になった、
はい、通路になって、
うん、
それで道交法違反ということで、
あ、そうか、
道路交通法ですよね、
違反で、
はい、
あ、逮捕されたんですね。
そうです、
聖子さんもね、
はい、
そうですか。でも逮捕されるってある程度覚悟はされたんですか。
令状逮捕でしたからね、後から当時やっぱり何人かは捕まるかなっていう話は出てました。
あ、そうですか、
うん、
道交法違反ということでね。
道交法です、
はいはい、
うん、でも私たちは悪いことをしたと思ってませんから、全然なんか、うん、平気でした。
そうですか、
はい、
しょぼんとして、留置場に行ったとか。
いえ、なんか楽しんできました、
そうですか、
はい、 いろんなこと体験して、今思うと本当にいい体験をしたなっていうふうに思いました。いろんなこと思いましたしね、うん、
向こうの対応はどうでした？
よかったです、とても。
よかった、
はい、どこ行っても聖子ちゃん聖子ちゃんと言われまして。
あ、そうですか。
でも私は黙秘してましたけどね、ちゃんと捕まったら黙秘っていうのが一応教えられていたので、はい、でもみんな分かってました。
警察の方も分かってたわけですね、はい、うん、黙秘されるのは分かっていた、
はい、
はあ、何泊で出てこられたんですか？
3泊4日です。
ああ、短かったですね。
はい、おかげさまで。
そうですか。やっぱり出るとき嬉しいんでしょ。
そうですね、あの太陽がやっぱり眩しいと思いました。
へえ、
すごく。
そうですか、はい、でもその後その地下広場はもう通路になったから、
はい、そうです、歌えな
くなって、使えないわけですね。
そうです
ね、歌えないし使えない、
うん、でもなんとなくあの講義のために地下広場には足を向けてますよね、みんないろんな人が。で、立ち止まらないでくださいってあの言われているけれども、はい、あの柱に立ち止まったりとか、そういう講義をたくさんの人がしたと思います。
なるほどね、はい、まあ、今あのフォークゲリラということでお話を聞いてます。フォークソングを歌ってみんなとお話をしたということだから、ね、うん、なんかゲリラっていうとものすごく強い感じじゃないですか、
うん、あ、そう。でもなんか当時は若者たちにはとてもいいイメージだったんですよね、ゲリラっていうのはね、あのそういう
あんまり抵抗はなかったですか？
抵抗はなかったですね。
あ、そうですか、うん、今聞くとね、やっぱりちょっときついよねっていうふうに思ってしまいます。あ、そうですか、でフォークゲリラをやっていた以外の日、要するに1週間に1回は出ていたわけですよね、はい、その他の日は何をなさってたんですか？
あのその当時はちょうど出版社に勤めていて。あ、
そうですか。
あの受付の事務をしていました。
はい、
はい、
まあ、そうすると仕事があって、はい、そして1週間にその土曜日の夕刻はそちらに行って歌っていたってことですね、はいはいはい、
そうですね。
でもみんな賛同してくれる人もいっぱいいたろうし、逆に怒る人もいませんでした？
怒る人には会ったことない。
あ、そう。
なんかあのとても好意的でしたよ、いろんな意味で。みんなもそうだと思います、捕まった人たちにも。
あ、そうですか。
まあね、あの2人だけ起訴されて、はい、裁判闘争があったり大変なことはありましたけど、
まあ、その後のね、その裁判をされたお二人の手記を読ませていただいたんです、うんうんうん、でしみじみ思うのはね、うん、そこに書かれている言葉で、あの仲間たちは一体どこへ行ったんだ、うん、という切なる気持ちですよね。それは7000人も集まってくれた仲間が、もう関心がなくなってるんですよね。でもそれって、それが人間なんだなって気しませんでした？
そう、そうですね。あの、本当にあの、二人のその友人は、ずっとそのことを引きずりながらね、
はい、
生きてきて、なかなかねそこから抜け切ることができなくて苦しいんだと思うんです。またでもそばにいた私たちも同じように支えきれなくて、その重みはずっと抱えながら、
はい、
でこの本を出すことによって区切りがつけられたっていうのは一つね、すごく良かったと思います。
あ、そうです
ね、でもその当時あのみんなで頑張ったあの人たちはそれぞれ道を歩み始めて、私はその時にこれはもう教育の原点に戻らなきゃいけないんだっていうふうに思うようになった時に、自分に一番ふさわしい仕事として幼稚園の教師になることで、翌年学校に入るんですよね、
はい、
もう一度勉強し直して、うん、それで教会付属の幼稚園でずっと過ごすようになりました、
うん、どうですか、
うん、そんなことがあって、あの他の仲間たちもそれぞれみんなそういう重さを抱えながら歩んできたと思うんです、
はい、
うん、でもまあそれが人生かなっていうふうに思ったりもしますし、うん、
あのその本もね、読ませていただいて思うのは、はい、みんな人間孤独じゃないですか、一人じゃないですか、うん、みんな一人なんだから 仲間だと思って一緒になって歌ったし議論もしたし、そういう時があって、だけども最後は一人だから、みんなそれぞれ自分の道を選びますよね。
そうですね。
だから、そういうもんなのかなっていうふうに思いながら、45年前を、私なりに感じたんですけどね。
そうですね。でも本当に子がね強くなることが大事なのかもしれません。あの一人一人が、
はい、
であの地下広場の石王子も、私今あのイラク戦争が始まる1ヶ月前からずっと土曜日に戦争反対の気持ちを表すために古巣である新宿の西口地下広場に立ち続けてるんですけど、土曜日、
はいはい
はい、もう12年目になってるんですけど、
そうですか、はい、
私それであのスタンディングっていうのは人に自分が書いたものをメッセージを見せてるようなんですけど、本当は自分自身とね自分と向き合う時間なんですね。だからあの本当に気持ちが強くなる、それを書いた責任があるし、
はい、
そのことを自分と向き合うわけですごく強くなるんです。私それを思った時に1969年のオークギーラはあの本当にたくさんの人と向き合ったんですよね、
はい、
子がそれぞれが、
はい、そうですね、
うん、あのそれはもう本当にやっぱり宝物ですね、うん、あのみんなそれぞれ違った道を歩んだけど、私はきっとねあのみんなそれぞれ自分なりにいい時間を持ったっていうふうにね確信できる時が来ると思います。
そうですか、
うん、そう信じてます、
ね、
うん、
今ラジオ聞いてる方で多分参加された方もいらっしゃると思います、
うんうん、
そういう人たちが、うん、やっぱり宝物だった時間かもしれませんよね。
そうですね、うん、私はあの当時あの大学で紛争の中にいたヘルメットをかぶってカンパを集めに来てる学生さんたちとかたくさんいたんです、
はい、
地下広場には。でそういう方々が今原発反対のね運動をしてる人たちとかたくさんいて、
はい、
でその人たちもよく僕もあそこにいたんだ輪の中にって声をかけてくださるんですね。でデモに行くと僕もあそこにいたって言ってみんなその時間をとっても大切なものに思ってくれてるんだっていうのが伝わるんですよね。だから、うん、やっぱりあの4ヶ月5ヶ月ってそれぞれに宝物なんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
あの歌姫ということでね、タイトルにも歌姫を使わせていただきましたけれども、はい、今歌っていらっしゃるんですか。
今は歌ってません。
歌ってない、もったいないじゃないですか。せっかくの歌姫が。いや
そんなに歌が上手なわけではないので。いやいやいや、
どうですかここで当時歌った歌でね、これはいいな、私は今も歌えるな、その気持ちとして、そういう歌って何かありますか。
今はやっぱりガザのね、ことイスラエルの攻撃を受けて、はい、たくさんの子どもたちが亡くなった写真とか見て、今でもこの歌歌えるっていう歌は、歌っていう歌がありますよね。
歌、
ええ、
ははは、中川五郎さんの歌ですか。
そうです
ね、はい、
なんか
当時はやっぱり歌ってたんですか。
よくあの広場では歌ってましたね。あのベトナム戦争の子供たちが殺される写真とか、当時は今と違って新聞にも本当によくその情報として載ってたんですよね。今寂しいぐらいに新聞報道がないんですけど、はい、今はネットでね見るけれども、うん、当時はちゃんと週刊誌も、新聞もベトナム戦争の報道は本当によくあの報道されてたんですよね、
はい、
でそんなのを見ながらこの歌を歌うと、みんなはやっぱり心は一緒になれたんだと思います。
時々口ずさんでいらっしゃるんですか。
そうですね、
人前じゃなくて。
ここ人前じゃなくて歌ってますね。
お買いになってるワンちゃんと猫ちゃんに歌ってるんですか。
そうですね、あのまあ時々ですが。
そうですか、
はい、
せっかくだからね、一番だけでも、はい、多分当時聞かれた方もいると思うしね、
うまく歌えるといいんですけど。
一人で アカペラで歌うのもなんでしょうから、
はい、一緒に、
私がギターを
長すぎるコンチェルトなど聞いている時ではない、かけていて抱き上げなければならない、
下手な伴奏ですみませんね、歌姫に合わないと思いますけど、そうですか、こういう歌ね、この一番の歌詞のどこが一番気に入ってます？
そうですね、やっぱりかけていって抱き上げなければいけないって、いつもネットで夜寝る前にいろんな情報を集めるんですけど、あのガザでこの間は父親が亡くなった子供を抱えながらもう一人の手で本当に傷ついた子供を抱き寄せてる写真があって泣きましたよね。本当にどうした、今どうしたんだろうっていつも、で私それを見て、あ、やっぱりイスラエル大使館前でスタンディングしなきゃと思ってそれで立ち始めました。
質問していいですか、
はい、
どうしてそんなに今でも暑いんですか？
どうしてでしょう。なんかそのプラカード持って立ってて何になるのって思うかもしれないんですけど、うん、でも誰かがどこかで頑張ってるっていうことはきっと誰かの力になるんですよね。それは自分でホームページを作ったり Facebook や Twitter でつながっていくと、それは手に取るより分かって、例えば今沖縄でね、辺野古がとても大変なんですけど、東京で沖縄のニュースってどんな風に流されてるのかって沖縄の人たちは知りたいんですね。それで私はこっちで放映されているニュースを写真に撮ってコマごとにすぐ Facebook に載せると、すごくみんなそうって報道してくれたのって言ってすごい喜んでたりするんですね、はい、私は自分にできることしたいなっていつも思うから、うん、やっぱり子供たちに残していくものってやっぱり平和な世界を残していきたいじゃないですか、
はい、
今なんかすぐにでも戦争が起きそうな、そんな時代に走り始めて、やっぱり一人一人がね、できることをしなきゃいけないっていうふうにすごく思うんです。
この番組がね、明日への言葉っていうタイトルなんですよ。聖子さんが明日に残したいことって何ですか？
そう、お互いのそれぞれ一人一人は違うから、それぞれのいいところを見つめ合う努力をねしてほしいっていうことですね。だから垣根を作らないで、平和っていうのは本当に育まないとやってこないんですよね。だから一人の努力がつながってできるものだと思うんです、
はい、
だから右側の人も左側の人もそれぞれ意思表示をしてちゃんとものを伝えて、誰だって人を殺すの嫌だし殺されるのも嫌なはずなんです、うん、だからその原点に立って平和を育むことができたらなっていうふうに思います。よく話せばきっと分かり合えるっていうふうに私はどっかで信じてるんですよね。バカみたいに
いいじゃないですか、バカみたいに信じて、
うんうん、
そして今もね涙を拭っていらっしゃいますけど、そういう人がいてくれるからありがたいですよ。 今日はありがとうございました。
いえ、とんでもありません。ありがとうございました。
あの歌声から45年、新宿西口広場の歌姫、元歌姫、現在は主婦の大木聖子さんに佐野豪平ディレクターがお話を伺いました。